どうも、ブライトマンです。本日は2022年6月11日土曜日です。私は今日はですね、今現在お昼時なんですけども、モーニング娘。のね、71枚目のシングルが発売されまして、タイトルはですね、大人生ネバービーンベターという曲と、チュチュチュ僕らの未来という、こう両 A 面でまたね、最近というか、もうここ10年ぐらいハロプロは両 A 面シングルみたいな形で、両 A 面って何なんだっていう感じですけども、今の世の中ね、 CD だしみたいな、でそんな感じなんですけど、モーニング娘。のね、ニューシングル発売されて、ハロプロだけに限らないですけど、アイドルのシングル CD 発売というね、タイミングな恒例の特典会っちゅうものにね、来ていたわけですけど、場所は、いつも毎度おなじみの ATC ホールというね、大阪のどこって言えばいいんですかね、南港エリアっていうですね、埋め立てられているあたりの、何でしょう、ニュースとかで見聞きするんであれば、大阪万博とかね、あとはカジノとかで大体出てくるようなエリアの一部ですね。で、駅でいうとトレードセンター前駅とコスモスクエアの間って感じですかね。その間にペデストリアンデッキがね、直接つながってるとは言い難いんですけども、走っているので、私は大体いつもここに来ると、行きは急いでるのでね、タクシーとか電車で一番 ATC ホールというところに近いとこまで行くんですけど、帰りはね、ブラブラとペデストリアンデッキを端から端まで眺めて帰るんですけど、そんなブラブラしながら、今回も例に漏れずですね、最近ハロプロの話題ばっかりになっちゃってますけど、またハロプロの話題でございます。で、今のご時世ね、今のご時世というか、2022年にもなるとですね、なかなかこう世界の潮流を見ると、もう CD なんていうのはとうの昔に過ぎ去っていて、こうネットで配信だったり、そういう時代なわけですけど、邦楽、とりわけ、アイドル業界なんかはですね、こうやって CD を売って、それの特典会で、一つね、お金儲けっつったらあれですけど、あとはいまだにやっぱりオリコンチャートとかを気にするところが、特にハロプロは多いので、CD を売るためにね、あの手この手、こう趣向を凝らしてと言っては過言すぎるぐらい毎回同じようなイベントなんですけども、別にメンバーに会える機会ということでね、ファンの皆さんはありがたくそれを享受しているわけですけど、そんな特典会、今回は、いつもと同じですね、チェキ会と、トーク会、そしてサイン会っていう形で、それぞれ皆さん行きたいと、なんでですか、行きたいその特典に合ったものですね。で、その、チェキだったら1日4回あったり、サインだったら何回あったりみたいな決まってるんで、自分の行ける時間、好きな時間を選んで、抽選にはなるんですけども、購入していると。で、僕はですね、最近このチェキ会にね、こう行くことが多くてですね、なんでチェキ会が多いかっていうとですね、昔それこそ12、3年前は、僕の大好きなね、ベリーズ工房を応援していたわけですけども、その頃は、こういう形ではなくて、握手会しか存在していなくて、応募の形態とか、あとイベントの開かれ方みたいなのも全然違ったんですけど、何ですかね、当時は、しょっちゅう行ってたっていうのもあって、あとこう今よりもこう前のめりにですね、ハロプロのいろんな活動を楽しんでいたので、お話しすることもいっぱいあるんですけど、伝えたいこともいっぱいあったんですけど、今ね、すごいこう応援はしているものの、なかなかこうわざわざお話しすることもないかなとか、あと、なんでしょうね、そのこういろんな、ね、人の話とかも見たり聞いたりしたり、こうあと自分のね、こう喋るのとか想像するときに、結構、僕はそういうことはないと思うんだけど、余計なことをね、言ったりとかする人も多いし、あと単純に自分が今多分こうトーク会とか行くと、本当頑張ってくださいとか、そういうことしか気の利いたことも一つも言えずに終わっちゃいそうだなっていう ところでトーク会は選ばないんですけど、まあ前も何かの時に言いましたけど、そのなんていうんですか、そのチェキ、まあ写真ですよね。写真ってこう、昔は自分が写ってる写真なんて絶対二度と見たくないみたいな、何だったら写りたくないみたいな感じだったんですけど、なんかこう、なんでしょうね、30年生きてきて、まあ自分の顔は未だに別に好きっていう感じでもなく普通って感じなんですけど、こうそのまあ、例えば今回だったらモーニング娘。まあ、僕が応援しているのは山崎芽衣さんなんで、まあ、その彼女とこうなんて言うんでしょうね、彼女が活動していると、で僕もそれを陰、まあ、ながらと言いますか、まあ、近からず遠からずの距離感で応援していて、まあ、その2人がこう、ね、彼女たちがシングルを出すというタイミングでこうお会いして頑張ってくださいねというのをこう、まあ、言葉にはしませんが、なんかそういう気持ちを伝えたという場所をこう記録、なんかしかもこうチェキというね形で記録しておくっていうのがなんかいいなって思えるようになったので、まあそれは別に例えばライムスターしかり、まあどういう人と会った時もしかりなんですけど、なんかね、時間、その時間っていうのがあったっていうのを形として残しとける素敵さみたいなのに気づいたんで、まあだからカメラとかやる人はね、そういう気持ちも少なからずあるんでしょうね。だからなんかこう、僕はまあ記憶ね、すぐなくなっちゃう人間なんで、あのチェキ会を選んで写真撮らせてもらってるわけですね。でまああまり馴染みのない人が多いと思うので、ざっくりこうチェキ会の流れみたいな説明するとですね、まあまずですね、こう普通に CD を買うのでは参加できないんですね。まあいろんなサイトあるんですけども、モーニング娘。の場合はフォーチュンミュージックっていうですね、なんかまあいろんなアイドルだとか、まあバンドの方も使われたりしてますけども、まあそういう仲介サイトみたいなのがありまして、そこでまあ、この先ほど言ったようなね、イベント、各イベントのね、何枚欲しいですっていうのを注文して、まあ当選したらまあ行けるようになるというね、こう非常に初心者には難しい仕組みになっております。まあホームページ行けばね、文字でずらずらずらと分かりづらく書いてありますので、根気よく見て、もし参加されたい方はそこから申し込んでいただければと思います。で、CD の発売日頃に、まあ、発売日の前日ですかね、になると、まあ、いわゆるフラゲ日です。その日にですね、まあ、配送されてきて、まあ、CD と、あと、その参加券と送られてくるわけですね。ちなみに、モーニング娘。の場合はですね、まあ、チケットの値段を、こう、どうつけるか、みたいな都合なんでしょうけど、まあ、本当はね、チケットの値段ではなくて、その CD を買いましたという値段なわけですけど、あの、定的には。だいたい4枚組、なんかいろんなタイプ出すじゃないですか。まあいろんなね、どんなアーティストでもだいたいそういう特典とかをつけたいアーティストは。で、それを4種類1セットにした4000ちょっと5000ぐらいの、パックを買うと1つイベントにまあ行けるよと。まあ当然抽選に外れれば購入もすることもないので無駄なお金が発生しないというのはありがたいんですけども、まあそんな仕組みで買うわけです。でまあ各ね、東京、名古屋、大阪とか だいたいね、主要都市にはそのイベントがやってきますんで、まあ自分の行きたいところに行くと。で当日はですね、まあ大阪であればなんかコロナ追跡サービスみたいなメールを一つ飛ばして、で会場内に入るとまあ身分証やらチケットのチェックやらしてもらうわけですな。でそれが終わると、まあ、いよいよこうイベント会場があるわけですけども、まあ、先ほど言ったように昔その僕がベリーズ工房のイベントとか行ってた時って、まあ、ライブハウスみたいなところで、そのイベントを行っていて、まあ、まず、新曲を含む、まあ、数曲 5、6曲ライブをして、でその後、まあ、トークなんかもありながらねライブをして、最後にこうメンバーが、まあ、会場ステージの時もあれば出入り口付近の時もありますけど、こうメンバーが一列に並んでね、各メンバーとまあだいたい3秒から長くても5秒ぐらいのペースでこう握手して頑張ってねみたいなことを伝えるみたいなイベントだったので、 なんかこう、なんでしょうね、ずっと終始イベントに参加してる感っていうのが楽しく味わえる仕組みになっていたんですけど、まあいつからかはわからないんですが、僕が離れちゃった事件もあるので、なんかそういう、AKB が始めたですね、個別握手会みたいなシステムを、まあハロプロもいつしかから導入し始めてですね、まあ途中まではね、その手のイベントもやってたんですけど、今すっかりその個別握手会みたいな体で、今はコロナなんで握手はなく、まあトーク、サイン、チェキって形なんですけど、でだからさっきのイベントと違って、今回みたいな、今回みたいなっていうか、今の形式の特典会っていうのは、なんか今回のようなその ATC ホールみたいな、そのホールでっかい、なんかその例えば就職説明会なんかが行われそうなホールにこうパテーションで区切られた、まあ、各メンバーのブースがあって、そこの中にこう一人一人入っていって、まあ各イベントを行っていくわけですね。まあなので、まあ、ぶっちゃけ並んでる間は、まあ、割と苦行と言いますか、まあ考える時間いっぱいできるのでいいんですけど、どうしようどうしようみたいな時間だけで、本当にメンバーを見れる瞬間っていうのは、本当にその購入したメンバーを、まあ、そのチェキを取る瞬間とか、トークをする瞬間だけ見れる、しかも買ったメンバーしか見れないっていう、まあ、イベントになってるんですね。なのでちょっとね、昔を比べると、まあ、寂しい気もするんですけど、まあでも昔よりこう、なんでしょう、こう会える時間は長くなったり、やれることも多くなったりみたいなとこでは、まあこう何ですか、いいとこと悪いとこがあるのかなって感じですよね。まあ当然ね、まあ AKB の方で事件がね昔あったりもしたので、まあ乃木坂だったりもしたかな、あったので、まあ並んでる時に金属探知機で確認したり、荷物は外にこう机が並んでて、そこに置いて入っていったりとね、するわけですよ。でチェキ会の場合は、ここに一つそのチェキのポーズの指定みたいなのがあるわけですよ。で今おしゃべりができないので、事前にね、入場する前にポーズの指定をする紙をね書いて、まあブース入ってスタッフの人がそれを読み上げて、まあちゃんと理解できればそのポーズをしてもらえるといった形になるわけですね。なのでなんかこう、まあ心の強い方はね、なんかどんなことを書いても、まあ、恥ずかしげもなく取るんでしょうけども、結構こうそのさっきの握手だけしてみんなと握手して帰るみたいなことよりもハードルがかなり高いのも現状といった感じな気がします。で僕はですね、今回ちょっと何を血迷ったのか、チェキ会の1部と2部、もう一番早い回2つにそれぞれ3枚ずつ応募してしまって、まあ、外れるかななんて思いながら応募したんですけど、全部当選してしまってですね、まあ山崎芽衣さんと計6回チェキを取ってきたんですね。で僕チェキに何度か、まあ、2、3回参加してるんですけど、別にそんなポーズとか指定するほどこう熱心に、例えばいろんなブログだとかミュージックビデオ見込むとか、なんかあとなんか何でしょうね、いろんなそういうポーズの研究とかしてるわけじゃないんで、こういう指定がね困っちゃうわけで、まあ山崎芽衣さんはですね、まあパンダさんがお好きということで、なんかそのパンダさんパワーっていう、まあハロプロね、まあ、いつの頃からかこう何人かのメンバーは、各グループに何人かのメンバーはこう必殺技みたいなねものをつけなさいと多分言われてですね、そういうのを持ってる子がいてですね、まあ、昔で言うとですね、なんかこうももちみたいなのもね、こうなんかいろいろテレビでやってたりしましたし、まああとは誰でしょうね、まあ必殺技つうか牧野マリアさんって方がね、まあ、野球が好きで、まあ、結構その野球好きな方でいろんなテレビとか見る方でもしかしたら知ってる方もいるかもしれないですけど、牧野マリアさんがまあ、マリアンラブリンですっていうこうね、なんていうんですか、決めポーズというか、挨拶みたいなのを作ったりとか、まあなんか結構ね、まあ、ハロプロいっぱいあるんですよ。ブログでの挨拶がみんな独特とかね、まあ、そういうの語り出したらきりないんですけど、まあ山崎芽衣さんはパンダさんが好きということで、これ3ねつけないと怒られるんです。パンダさんですよ。でパンダさんパワーのポーズがあるので、まあそれをねこう指定することも、こう一つね、僕みたいな考えを出せない人は一 ついいんじゃないかと、まあ、僕も当然、しかもパンダさんパワーってね、パンダさんのところでこうパンダさんの頭の上にこうグーを2つ作ってパンダさんのポーズをしてパワーでこう前にこう、ね、手のひらを見せて、まあ、山崎めいさんの笑顔でこうパンダさんのパワーをこう浴びるというね、私たちがパンダさんのパワーをもらうというポーズなので、まあ、厳密に僕がやってもしょうがないんですけども、そのパワーの手のひらのやつと分解して、まあ、2パターンのポーズはこれで埋まりました。あとね、4つね、正直埋まらないので、なんか1つはおすすめみたいな、入れて。で、なんかもう1つは、まあ、そのなんかカメラに向かって、まあ、今一番可愛いと思うポーズしてくれ、みたいな、しょうもないこと書いたりして。で、なんか結構、笑顔がね、素敵なメンバーなんですけど、時折ね、見せるこう真顔がちょっとこう、個人的なツボなので、なんか2人で真顔をしましょう、みたいなのも1個入れて。で、あと1個ね、その、チュチュチュ僕らの未来という曲の方になんかその100年後の未来みたいな歌詞があってですね、なんかそれを100年後の未来のポーズという形で指定させてもらって、まあ、この計6枚でね挑んだわけですけど、まあ、結構明確な指示が出てるものとか、あと可愛いだ真顔だみたいなのはね、あの伝えてさえくれれば、いかようにもなるので、まあ、難なく、まあ、僕がね、してるところをね、僕を知ってる人が想像すると、大変こう、お見苦しいシーンにはなると思うんですけども、まあ、なんか、なんとかね、こう、一緒にチェキを取っていったわけですけども、まあ、一つね、100年後の未来ってこう、まあ、歌詞なのでね、100年後の未来っていう風に書いて、あ、未来のポーズって書いて、こう、提出させてもらったんですけど、まあ、結構ね、終盤、2部の終盤、なんか2部と3部の間に休憩時間がちょっと挟まるんですけど、そこでね、ちょっとこう、想定よりね、人数が多かったのか、まあ、僕も1部の後、2部の受付時間をちょっと過ぎて、1部のやつ出してたりしたんで、本当にもうそもそももう混み合っていたっていうのもあったんですけど、めっちゃ焦ってたんでしょうね。10年後の未来のポーズって言われちゃってですね、まあ、当然、なんのこっちゃみたいな顔をされるわけですよ。で、僕も、こう訂正しようにもですね、こう声をね出しちゃいけないので、どうしようかなみたいな、で手でこう100みたいなって100年みたいなことを見せたんですけど、多分それをですね勘違いして、彼女自身が100みたいな10みたいなポーズをしだして、あ、これどうしようかなみたいな思ってたらですね、彼女が急におもむろに多分今思えば頭の上で100って掲げてたんでしょうけど、僕はそれをなんか鬼みたいなポーズをねしたのかと勘違いして、僕もそれと同じポーズをしてですね、で結局チェキ取り終わった後、本人は何のことかわけが分からなかっただからなんでしょうけど、めちゃめちゃなんかこう笑ってて、何だったのこれみたいな雰囲気で笑ってたんですけど、まあ、こういうねこともあるので、もし参加される方はねピースをしてくださいとか、こう何ですかサムアップしてくださいとか、可愛いポーズしてくださいとか、こう単純なね、要はスタッフさんはファンでも何でもないアルバイトさんなので、分かりやすいポーズを指定してあげてくださいということですね。まあ誰も行かないでしょうけども、まあさっきも言ったんですけど、一部ごとに3枚買っちゃったもんでですね、結構時間がタイトというか、本当にちょっとご迷惑かけたんじゃないかなぐらい遅くて、で2部ね休憩前本当に最後僕しかいなくなっちゃってたんで、なんかこれはしまったなと思って、今度からねもうちょっと自重しようかなっていう感じなんですけど、本当ねもう夏もね近づいてきて暑かったりして、僕は汗かきなのでこうボロボロになりながら必死にチェキ会をしてきたというお話でしたね。はい、まあなんか、なんでしょうね。なんかいろいろとこう、ね、アドロクとか聞いたり、まあそうじゃなくてもいろんなものを吸収していく中で、いろいろ感じるところもあるわけですよ。アイドルを応援しているという自分に対してとかね。まああと、そういう構造みたいなとことかね。だけどまあ、そういうとこだけじゃないと、アイドルはね。だからこう、今後も応援していこうという気持ちは変わらず、やっていきたいと思います。急に何を言ってるんだって感じですけど、ちなみにですね、まあ、ペデストリアンデッキの方の話になると、まあ、ここトレードセンター前駅とコスモスクエア駅の間に、まあ、建物をつなぐペデストリアンデッキがねこう伸びているわけですけど、 本当ね、なんか素敵なペデストリアンデッキなんですけど、しかもちゃんとペデストリアンデッキ上にね、コスモスクエア駅東口ペデストリアンデッキとか名前を掲げてくれるぐらい意識の高いペデストリアンデッキであることは間違いないんですけど、コスモスクエアは、地下に駅があって、トレードセンター前はその ATC ホールのあるその商業施設の別のエリアから駅に向かう橋が伸びていて、でその、商業施設の中をちょっと通ってペデストリアンデッキに、そのね、あの駅に伸びているちょっとまっすぐのね 2,30 メーターのところも、ペデストリアンデッキといえばそうなんですけど、なんか全部がつながってるわけじゃない上に、こう駅とこうね、よく我々、DJ ジンさんと島さんが教えてくれた、その駅と建物をつなぐっていう部分でちょっと残念な気持ちにもなる。でも建物と建物をつないでいるという意味では紛れもなくペデストリアンデッキですので、こうやって来るわけですけど、本当にここいいんですよね。なんていうのかな、結構街全体ぐるっとこう行けるぐらいのペデストリアンデッキな上、海がね見えるペデストリアンデッキなんですよ、ここで。結構綺麗に見えるので、非常にね珍しいタイプだと個人的には思っております。なんかもっとここつなげてほしいなとか、いろいろ個人的に思うことはあるんですけども、そこもなんかねつながりそうな雰囲気を残してたりするので、いずれ万博が行われるぐらいまでにはなんか変わるんでしょう。なんかねちょいちょい工事してて建物が増えたりしてるので、この辺も盛り上がるといいんじゃないかなと。今現状はねなかなか人が来るようなとこではないので、今度僕はイベントと別でテオヤンセンの展示みたいなのを見に来てーなっていう ATC ホールにはそんな風に思ってますんで、またね定期的にここには来るので、なかなか奈良からは遠いんですけど、2時間ぐらいかかっちゃうんですけど、2時間遅かな、でも1時間半ぐらいかかっちゃうんですけど、また来るし、またイベントがあるときにはこうやっておしゃべりすると思いますので、引き続き興味がないかもしれませんがお付き合いいただければと思います。この後はちょっと映画でも見て帰ろうかなと。アニメのねで作られたドキュメンタリーのフリーと、あとはもう一個なんか見たいなと、あれだ、伊藤健太郎かなんかがの復帰作ですかね、の名前出てこないや、どこ行っちゃったんだろう、冬装備ですかね、これに割と最近アトロクでもちょこちょこと名前出てたかな、わかんないけど、川井由美さんがね、女優の川井由美さんが出ていますので、ちょっと興味があるので行ってこようかなと。雨が降ってなければね、ちょっとカートの練習でもして帰りたかったんですけど、残念ながら。でも半ナはね、雨が降るとちょっと割引みたいなしてるらしいんで、試しに行ってみようかななんて思います。あとね、全然多分皆さん興味ないでしょうけど、映画のね、なんて言うんですか、ドリフトをする、ドリフトを扱った題材の車映画みたいな最近ね、出てて、アライブ・フーンっていう映画なんですけども、野村周平がね、主演で、なんか野村周平いつも見る、最初ネクラな男っていう、もういつも見る野村周平だなって感じの役なんですけど、結構ね、よくできた映画だったので、話の細かいところとか、なんか演技のこう、日本の演技メソッドみたいなところは、ちょっとそれはもう割り切ってというか、そういうもんだろうって思って見るものだと思うので、それ以外の撮影だったり、なんかそういう、なんかね、想像してたより僕は全然期待してなかったんですけども、意外と面白い映画だったので、ぜひね、時間のある方は見てほしいなと。ドリフト、個人的に思ったのは最近ゲームのグランツーリスモっていう車のゲームが、普通にドライブをする車のゲームがあるんですけど、それを劇中の、主人公野村周平がグランツーリスモの日本チャンピオンということで最初出てくるんですけど、なんかそのグランツーリスモとか、あとその途中で本当の実写のレーサーになっちゃうとか、なんかもろもろ含めてこれがグランツーリスモの実写映画じゃねえかなってぐらい、なんかそういう意味でも割と まあ、もっとね、本当はあのグランツーリスモの映画って言ったらもっと掘り下げるんでしょうけど、つってもなんかいい塩梅でグランツーリスモの映画って言っても過言じゃない感じになっていたので、ぜひぜひ見てみてください、ウォッチしてみてください。まあね、結構ただでさえ車とか、あとはつなぎにね、あのレーシングスーツにこれでも買って、こう実際の企業名とか応援してるね、ドリフト関係のメーカーブランドのシールワッペンがペタペタね、まあ、これもともとそういうものなので、車とかレースの、ね、世界はもともと宣伝するのにね、スーツとか車にいっぱいペタペタ貼ってるんですけど、まあ、それはまあしゃあないとして、そうじゃないところ、多分なんかこうプーマとかなんかそういうね特定のメーカーがね、ここいるみたいなところで映されたりするので、そういうところでね、なんか若干微妙な気持ちになったりするんですけども、まあそういうのをさっぴいても、非常に面白い映画に仕上がってると思いますので、ぜひぜひ時間のある方はね見てみてください。4シネマ系列で割と見れるはずです。ということでね、そろそろ電車に乗って次の目的地の映画館、多分マンダパークスに言うんでしょうけども、そっちの方に行こうと思います。ということで、またいつか、まあもしかしたら来週かな、来週17日18日かな、フィロソフィーのダンスのライブ、大阪のね、まあ戸塚音羽さんの、まあラストツアー、僕としては多分ラスト最後に会うであろう、ツアーに大阪公演行ってきますので、まあ来週もお話しするのでしょう。そんな細かいことは話せないけども、ということでね、また配信したら、お聞きください。ありがとうございました。